芥川龍之介作、包経人の詩。たとい300歳の齢を保ち、楽しみ身に余るというとも、未来永遠の果てしなき楽しみに比ぶれば、夢、幻のごとし。慶長役、ギア・ド・ペカドル。善の道に立ち入り足らん人は、見教えにこもる不可思議の甘味を覚ゆべし。慶長役、イミタティオ・クリスティ。一、サンヌル頃、日本長崎のサンタルチアと申すエケレシア、寺院に、ローレンゾと申すこの国の少年がござった。これは、ある年ご降誕の祭りの夜、そのエケレシアの戸口に、飢え疲れて打ち伏しておったを、参詣の包経人衆が解放し、それよりバテレンの憐れみにて、自中に養われることとなったげでござるが、なぜか、その身の素性を問えば、ふるさとは腹いそ、天国。父の名はデウス、天主、などと、いつもこともなげな笑いに紛らいて、とんと誠は明かしたこともござない。なれど、親の代から前著、異教徒の共柄であらなんだことだけは、手首にかけた青玉の根達、年中を見ても知れたと申す。されば、バテレンはじめ多くのイルマン衆、宝兄弟も、世も怪しいものではござるまい、とおぼされて、年頃に淵しておかれたが、その新人の堅固なは、幼いにも似ず、スペリオレス、長老衆が舌を巻くばかりであったれば、一同も、ローレンゾは天道の生まれ変わりであろうず、など申し、いずくの生まれ、たれのことも知れぬものを、無下に目で慈しんでおったげでござる。してまたこのローレンゾは、顔形が玉のように清らかであったに、小技間も女のように優しかったれば、ひとしお、人々の哀れみを引いたのでござろう。中でも、この国のイルマンに、シメオンと申したは、ローレンゾを弟のようにもてなし、エケレシアの出入りにも、必ず仲よう手を組み合わせておった。このシメオンは、元猿大名に仕えた槍一筋の家柄なものじゃ。されば身の丈も抜群なに、聖徳の合力であったによって、バテレンが前著腹の石瓦にうたるるを防いで信ぜたことも、一度二度の沙汰ではござない。それが、ローレンゾとむつまじゅうする様は、とんと鳩になずむあらわしのようであったとも妄想か。あるいは、レバノン山のヒノキに、エビカズラがまといついて花咲いたようであったとも妄想ず。去るほどに、三年余りの年月は、流るるように過ぎたによって、ローレンゾは、やがて、元服もすべき時節となった。したがその頃、怪しげな噂が伝わったと申すは、サンタルチアから遠からぬ町方の笠張りの娘が、ローレンゾと親しゅうするということじゃ。この笠張りの翁も、天主の見教えを奉ずる人ゆえ、娘ともども、 エケレシアへは参る習わしであったに、御祈りの暇にも、娘は香炉を下げたローレンゾの姿から目を離したと申すことがござない。まして、エケレシアへの出入りには、必ず神形を美しゅうして、ローレンゾのいる方へ目遣いをするが上であった。さればおのずと、宝鏡人衆の人目にも留まり、娘が行きずりにローレンゾの足を踏んだと言い出す者もあれば、二人が縁書を取り交わすをしかと見届けたと申す者も出てきた下でござる。よってバテレンにも捨て置かれずおぼされたのでござろう。ある日、ローレンゾを召されて、白ひげを噛みながら、その方、笠張りの娘と都格の噂あるよしを聞いたが、よもやまことではあるまい、どうじゃ、と、物優しゅう尋ねられた。したがローレンゾは、ただ売れはしげに頭を振って、そのようなことは一向に存じようはずもござらぬ、と、涙声に繰り返すばかりゆえ、バテレンもさすがに顔を折られて、年配といい、日頃の新人といい、こうまで申す者に偽りはあるまいとおぼされた下でござる。さて、一応バテレンの疑いは晴れてじゃが、サンタルチアへ参る人々の間では、容易に渡航の沙汰が絶えそうもござない。されば、兄弟同様にしておったシメオンの気がかりは、また人一倍じゃ。はじめは、かようなみだらなことを、ものものしゅう千儀立てするが、己にも恥ずかしゅうて、打ちつけに尋ねようはもとより、ローレンゾの顔さえ、まさかとは見られぬほどであったが、あるとき、サンタルチアの後ろの庭で、ローレンゾへ当てた娘の縁書を拾うたによって、人気ない部屋にいたを幸い、ローレンゾの前にその文を突きつけて、脅しつ、すかしつ、さまざまに問いただいた。なれどローレンゾは、ただ美しい顔をあからめて、娘は私に心を寄せましたげでござれど、私は文をもろうたばかり、とんと口を聞いたこともござらぬ、と申す。なれど世間のそしりもあることでござれば、シメオンはなおも押して問いなじったに。ローレンゾはわびしげな目でじっと相手を見つめたと思えば、私はお主にさえ嘘をつきそうな人間に見えるそうな、と、とがめるように言い放って、とんとつばくろかなんぞやのように、そのままつと部屋を立って行ってしもうた。こう言われてみれば、シメオンも己の疑い深かったのが恥ずかしゅうもなったによって、すごすごその場を去ろうとしたに、いきなり駆け込んできたは少年のローレンゾじゃ。それが飛びつくようにシメオンのうなじを抱くと、あえぐように、私が悪かった、許してくだされい、と囁いて、こなたが一言も答えぬ間に、涙に濡れた顔を隠そうためか、相手を突きのけるように身を開いて、一散に、また、元来た方へ、走って行んでしもうたと申す。さればその、私が悪かったと囁いたのも、娘と密通したのが悪かったというのやら、あるいは、シメオンに連れのをしたのが悪かったというのやら、一円合点の痛そうようがなかったとのことでござる。すると、その後、魔物を起こったのは、その笠張りの娘が身ごもったという騒ぎじゃ。しかも、腹の子の父親は、サンタルチアのローレンゾじゃと、まさしゅう父の前で申したげでござる。 さればかさはりの翁は火のように憤って、即刻バテレンのもとへ異彩を訴えに参った。こうなる上は、老連祖も、かつ普通言い訳のいたしようがござない。その日のうちに、バテレンをはじめ、イルマン州一同の談合によって、破門を申し渡されることになった。元より破門の沙汰がある上は、バテレンの手元をも追い払われることでござれば、孤高のよすがに困るのも目前じゃ。したがかような罪人を、このままサンタルチアに止めておいては、御主のグローリア、栄光にも関わることゆえ、日頃親しゅういたいた人々も、涙を飲んで、ローレンゾを追い払ったと申すことでござる。その中でも、哀れをとどめたは、兄弟のようにしておったシメオンの身の上じゃ。これは、ローレンゾが追い出されるという悲しさよりも、ローレンゾに欺かれたという腹立たしさが一倍ゆえ、あの痛いけな少年が、檻からの木枯らしが吹く中へしおしおと戸口を出かかったに、傍らから拳を振るうてしたたかその美しい顔を打った。ローレンゾは合力に打たれたによって思わずそこへ倒れたが、やがて起き上がると、涙ぐんだ目で空を仰ぎながら、御主も許させたまえ、シメオンは己が仕業もわきまえぬものでござる、と、わななく声で祈ったと申すことじゃ。シメオンもこれには気がくじけたのでござろう。しばらくはただ戸口に立って拳を空に振るうておったが、その他のイルマン衆もいろいろと取り泣いたれば、それをしように手をつかねて、嵐も吹き入れようず空のごとくすさまじく顔を曇らせながら、すごすごサンタルチアの角を出るローレンゾの後ろ姿をむさぼるようにきっと見送っておった。その時居合わせた宝鏡人衆の話を伝え聞けば、時しも木枯らしに揺らぐ日輪が、うなだれて歩むローレンゾの頭の彼方、長崎の西の空に沈もうず景色であったによって、あの少年の優しい姿は、とんと一点の火炎の中に立ち極まったように見えたと申す。その後のローレンゾは、サンタルチアの内陣に香炉をかざした昔とは打って変わって、町外れの避妊小屋にお寄付しする世にも哀れな骨敷きであった。ましてその全身は、前女の友柄には、エトリのように下げしまるる天主の見教えを奉ずるものじゃ。されば、町を行けば、心ないわらべにあざけらるるはもとより、登場画石の難に会うたこともたびたびござるげに聞き及んだ。いや、かつては長崎の町にはびこった恐ろしい熱病に取りつかれて、七日七夜の間、道端に伏しまろんでは苦しみもだえたとも申すことでござる。したが、デウス無量無変のご愛臨は、その都度ローレンゾが一命を救わせたもうたのみか、背もつの米船のない折々には、山の好み、海の魚介など、その日の糧を恵ませたもうのが常であった。よってローレンゾも、朝夕の祈りは、サンタルチアにおった昔を忘れず、手首にかけたコンタツも、青玉の色を変えなかったと申すことじゃ。なんの、それのみか、夜ごとに香をたけて人音も静まる頃となれば、この少年は、密かに町外れの避妊小屋を抜け抱いて、 月を踏んでは住み慣れたサンタルチアへ、御主ゼスキリストのご加護を祈り参らせに詣でておった。なれど同じエケレシアに申ずる宝鏡人衆も、その頃はとんとローレンゾを疎んじ果てて、バテレンはじめ誰一人哀れみを隠る者もござらなんだ。断りかな。波紋の折から諸行無残の少年と思い込んでおったによって、何として夜ごとに一人エケレシアへ参るほどの新人者じゃとは知らりょうぞ。これもデウス千万無量の恩計らいの一つゆえ、よしない義とは申しながら。ローレンゾが身にとっては、いみじくもまた哀れなことでござった。去るほどに、こなたはあの傘張りの娘じゃ。ローレンゾが破門されると間もなく、月も満たず女の子を産み落といたが、さすがに堅くなしい父の大きなも、初孫の顔は憎からず思うたのでござろう。娘ともども大切に介抱して、自ら抱きもし、抱えもし、時には、もてあそびの人形なども取らせたと申すことでござる。沖縄はもとよりさもあろうずなれど、ここにケウナは、イルマンのシメオンじゃ。あのジャボ、悪魔をもひしごうず大男が、娘に子が生まれるや否や、暇あるごとに笠張りの沖縄を訪れて、武骨な腕に幼子を抱き上げては、苦々しげな顔に涙を浮かべて、弟と慈しんだあえかなローレンゾの優姿を思い慕っておったと申す。ただ娘のみは、サンタルチアをいでてこの方、耐えてローレンゾが姿を見せぬのを、恨めしゅう嘆きわびた景色であったれば、シメオンの訪れるのさえ、何かと心よからず思うげに見えた。この国のことわざにも、幸運に関盛りなしと申す通り、とこうするほどに、一とせ余りの年月は、瞬く暇に過ぎたとおぼしめされい。ここに、思いもよらぬ大変が起こったと申すは、一夜のうちに長崎の町の半ばを焼き払った、あの大火事のあったことじゃ。まことに、その折の景色の凄まじさは、松子の御裁きのラッパの音が、一点の火の光をつんざいて鳴り渡ったかと思われるばかり、世にも身の毛のよだつものでござった。その時、あの、笠張りの沖縄の家は、運悪う風下にあったによって、みるみる炎に包まれたが、さて、親子眷属、慌てふためいて逃げ抱いてみれば、娘が産んだ女の子の姿が見えぬという始末じゃ。一時をひとまどころに寝かいておいたを、忘れてここまで逃げ延びたのであろうず、されば沖縄は足ずりをして罵りわめく。娘もまた人に遮られずば火の中へも馳せ入って助け出そう景色に見えた。なれど風はますます加わって、炎の下は天井の星をも焦がそうずたけりようじゃ。それゆえ火を救いに集まった町方の人々も、ただ、あれよあれよと立ち騒いで、狂気のような娘を取り沈めるより他に、せん方もまたあるまじい。ところへ一人、多くの人を押し分けて駆けつけてまいったは、あの、イルマンのシメオンでござる。これは、矢玉の下もくぐったげなたくましい大丈夫でござれば、ありようを見るより早く勇んで炎の中へ向こうたが、あまりの火星にへきへき痛いたのでござろう。 二三度煙をくぐったと見る間に、そびらをめぐらして一三に逃げ抱いた。して、おきなと娘とがたたずんだ前へ来て、これも、デウス、万事にかなわせたもを恩計らいの一つじゃ、せんないことと諦められい、と申す。その時、おきなの傍らから、誰とも知らず高らかに、恩あるじ、助けたまえ、と叫ぶものがござった。小狭間に聞き覚えもござれば、シメオンが神戸をめぐらして、その声の主をきっと見れば、いかなこと、これは、まがいもない老連祖じゃ。清らかに痩せ細った顔は、火の光に赤を輝いて、風に乱れる黒髪も、肩に余る気に思われたが、哀れにも、美しい見目の形は、一目見てそれと知られた。その老連祖が、骨敷きの姿のまま、群がる人々の前に立って、目も放たず、燃え盛る家を眺めておる。と思うたのは、まことに瞬く間もないほどじゃ。ひとしきり炎を煽って、恐ろしい風が吹き渡ったと見れば、老連祖の姿はまっしぐらに、早くも火の柱、火の壁、火のうつばりの中に入っておった。シメオンは思わず変身に汗を流いて、空高くくるす十字を描きながら、己も、恩があるじ、助けたまえと叫んだが、なぜかその時、心の目には、木枯らしにゆるる日輪の光を浴びて、サンタルチアの角に立ち極まった、美しく悲しげな老連祖の姿が浮かんだと申す。なれど、あたりにおった宝鏡人衆は、老連祖がけなげな振る舞いに驚きながらも、破壊の昔を忘れかねたのでもござろう。たちまち、とかくの批判は、風に乗って人どよめきの上を渡ってまいった。と申すは、さすが親子の情愛は争われぬものと見えた。おのがみの罪を恥じて、このあたりへは影も見せなんだ老連祖が、今こそ一人子の命を救おうとて、火の中へ入ったぞよ。と、誰ともなく罵り交わしたのでござる。これには大きなさえ同心と覚えて、老連祖の姿を眺めてからは、怪しい心の騒ぎを隠そうずためか、立ちついつ身をもだえて、何やら愚かしいことのみを声高わめいておった。なれど、当の娘ばかりは、苦しく大地にひざまずいて、両の手で顔をうずめながら、一心不乱に規制をこらえて、身動きをする景色さえもござない。その空には、火の粉が雨のように降りかかる。煙も地を払って表を打った。したが娘は、目前と神戸を垂れて、身も世も忘れた祈り三昧でござる。とこうするほどに、再び火の前に群がった人々が一度にどっとどよめくかと見れば、髪を振り乱いた老連祖が、もろ手に幼子を飼い抱いて、乱れ飛ぶ炎の中から甘くだるように姿を現いた。なれど、その時燃え尽きたうつばりの一つが、にわかに半ばから折れたのでござろう。すさまじい音とともに、人なだれの延々が中空にほとばしったと思う間もなく、老連祖の姿は旗と見えずなって、後にはただ火の柱が、珊瑚のごとくそばだったばかりでござる。あまりの狂事に心も消えて、シメオンをはじめ沖縄まで、居合わせたほどの宝鏡人衆は皆、目のくらむ思いがござった。 中にも娘は、けたたましゅう泣き叫んで、一度は、萩もあらわに踊り立ったが、やがて、いかづちに打たれた人のように、そのまま大地にひれ伏したと申す。さもあらばあれ、ひれ伏した娘の手には、いつかあの幼い女の子が、生死不浄の姿ながら、ひしと抱かれておったを、いかにしようぞ。ああ、広大無辺なるデウスの御知恵、御力は、なんとたたえたてまつる言葉だにござない。燃え崩れるうつばりに打たれながら、ローレンゾが必死の力を絞ってこなたへ投げた幼子は、折りよく娘の足元へ、怪我もなくまろび落ちたのでござる。されば娘が大地にひれ伏して、うれし涙にむせんだ声とともに、もろ手を差し上げて立った翁の口からは、デウスのご慈悲を褒めたてまつる声が、おのずから、おごそかにあふれてまいった。いや、まさに、あふれようず気配であったとも申そうか。それより先にシメオンは、逆まく火の嵐の中へ、ローレンゾを救おうず一年から、舞一文字に踊り込んだによって、沖縄の声は、再び、気遣わしげな、痛ましい祈りの言葉となって、夜空に高く上がったのでござる。これはもとより、沖縄のみではござない。親子を囲んだ宝鏡人衆は、皆、一同に声を揃えて、恩あるじ、助けたまえ、と、泣く泣く祈りを捧げたのじゃ。して、ビルゼンマリアの巫女、ナベテの人の苦しみと悲しみとを、おのが者のごとくに見そなわす、我らが恩あるじ、ゼスキリストは、ついに、この祈りを聞き入れたもうた。見られい。むごたらしゅう焼けただれたローレンゾは、シメオンが腕に抱かれて、早くも、火と煙とのただ中から救い出されてまいったではないか。なれど、その世の大変はこれのみではござなんだ。息も絶え絶えなローレンゾが、とりあえず宝鏡人衆の手にかかれて、風上にあったあのエケレシアの角へ横たえられた時のことじゃ。それまで幼子を胸に抱きしめて、涙に暮れていた笠張りの娘は、檻から角へ出られたバテレンの足元にひざまずくと、波いる人々の目前で、この女子は、ローレンゾ様の種ではおじゃらぬ。まことは、わらわが家隣の前女の子と密通して、儲けた娘でおじゃるわいの。と、思いもよらぬ恋さん。懺悔をつかまつった。その思い詰めた小技間の震えと申し、その泣き濡れた僧の目の輝きと申し、この恋さんには、つゆばかりの偽りさえあろうとは思われ申さぬ。断りかな。肩を並べた宝鏡人衆は、天を焦がす猛火も忘れて、息さえつかぬように声を飲んだ。娘が涙を収めて申し継いだわ。わらわは日頃、ローレンゾ様を恋しとうておったなれど、御新人の堅固さからあまりにつれなくもてなされるゆえ、つい恨む心もいでて、腹の子をローレンゾ様の種と申し偽り、わらわにつらかった口惜しさを思い知らそうといたいたのでおじゃる。なれど、ローレンゾ様のお心の気高さは、わらわが滞在をも憎ませたまわいで、今宵は、御身の危うさをも打ち忘れ、インヘルの、地獄にも孫を火炎の中から、わらわ娘の一命を、かたじけなくも救わせたもうた。その、御憐れみ、 恩計らい。まことに、恩主ゼスキリストの再来かとも拝まれ申す。去るにても、わらわが重ね重ねの極悪を思えば、この五体は、たちまちジャボの爪にかかってズタズタに裂かれようとも、なかなか、恨むところはおじゃるまい。娘は、恋さんを痛いても果てず、大地に身を投げて泣き伏した。二重三重に群がった宝鏡人衆の間から、マルチリ、殉教じゃ、マルチリじゃ、という声が波のように起こったのはちょうどこの時のことでござる。首相にも、ローレンゾは罪人を憐れむ心から、恩主、ゼスキリストのご業績を踏んで、骨敷きにまで身を落といた。して、父と仰ぐバテレンも、兄と頼むシメオンも、皆、その心を知らなんだ。これが、マルチリでのうて、なんでござろう。したが、当のローレンゾは、娘の恋さんを聞きながらも、わずかに二三度うなずいてみせたばかり。髪は焼け、肌は焦げて、手も足も動かぬ上に、口を聞こう景色さえも今は全く尽きたげでござる。娘の恋さんに胸を破った翁なとシメオンとは、その枕髪にうずくまって何かと解放を痛いておったが、ローレンゾの息は刻々に短くなって、最後ももはや遠くはあるまじい。ただ、日頃と変わらぬのは、遥かに天井を仰いでおる星のような瞳の色ばかりじゃ。やがて、娘の恋さんに耳を澄まされたバテレンは、吹きすさぶ夜風に白ひげをなびかせながら、サンタルチアの角を後ろにして、おごそかに申されたわ。悔い改むる者は幸いじゃ。何しにその幸いなものを人間の手に罰しようぞ。これよりますますデウスの恩戒めを身にしめて、心静かに末後の恩裁きの日を待ったがよい。また、ローレンゾが我が身の行儀を恩主ゼスキリストと等しく立てまつろうず志は、この国の宝鏡人衆の中にあっても、類まれなる特攻でござる。別して少年の身とはいい。ああ、これは、また、なんとしたことでござろうぞ。ここまで申されたバテレンは、にわかに旗と口をつぐんで、あたかも腹いその光を望んだように、じっと足元のローレンゾの姿を見守られた。その、うやうやしげな様子はどうじゃ。その、両の手の震えざまも、世の常のことではござるまい。おう、バテレンのからびた頬の上には、とめどなく涙があふれ流れるぞよ。見られい、シメオン。見られい、かさはりの翁な。恩主ゼスキリストの、恩千代よりも赤い火の光を一身に浴びて、声もなくサンタルチアの角に横たわった、いみじくも美しい少年の胸には、焦げ破れた衣の暇から、清らかな二つのちぶさが、玉のように現れておるではないか。今は焼けただれた思わにも、おのずからな優しさは、隠れようすべもあるまじい。おう、ローレンゾは女じゃ。ローレンゾは 女じゃ。見られい。猛火を後ろにして、賭けのように佇んでいる宝鏡人衆。邪因の戒めを破ったによって、サンタルチアを追われたローレンゾは、笠張りの娘と同じ。眼差しのあでやかな、この国の女じゃ。まことに、その刹那の尊い恐ろしさは、あたかもデウスの御声が、星の光も見えぬ遠い空から伝わってくるようであったと申す。されば、サンタルチアの前に居並んだ宝鏡人衆は、風に吹かれる小麦のように、誰からともなく頭を垂れて、ことごとくローレンゾの周りにひざまずいた。その中で聞こえるものは、ただ、空をどよもして燃えしきる万丈の炎の響きばかりでござる。いや、誰やらのすすり泣く声も聞こえたが、それは、笠張りの娘でござろうか。あるいはまた、自ら兄とも思うた、あの、イルマンのシメオンでござろうか。やがて、その弱膜たるあたりを震わせて、ローレンゾの上に高く手をかざしながら、バテレンの音響をずせられる声が、おごそかに悲しく耳に入った。して、音響の声が止んだとき、ローレンゾと呼ばれたこの国の裏若い女は、まだ暗い夜のあなたに、腹いそのグローリアを仰ぎ見て、安らかな微笑みを唇にとどめたまま、静かに息が絶えたのでござる。その女の一生は、このほかに何一つ知られなんだげに聞き及んだ。なれどそれが何事でござろうぞ。なべて人の世の尊さは、何者にも変えがたい刹那の感動に極まるものじゃ。闇夜の海にも例えようず、煩悩心の空に一波をあげて、未だいでぬ月の光を水縄の中に捉えてこそ、生きて甲斐ある命とも妄想ず。されば、ローレンゾが最後を知る者は、ローレンゾの一生を知るものではござるまいか。
二、ヨガ所蔵にかかる長崎八十会出版の一書。題して、レゲンダオウレアという。けだし、レゲンダアウレアの稲荷。されど内容は、必ずしも西欧のいわゆる黄金伝説ならず。彼女の使徒聖人が原稿を録するとともに、合わせて本邦聖教徒が勇猛精進の自責をも再録し、もって福音伝道の一助たらしめんとせし者のごとし。体裁は上下二巻、美濃紙刷り、総体混じり、ひらがな文にして、印刷華々しく鮮明を書き、活字なりや否やを明らかにせず。上巻の扉には、ラテン字にて署名を横書きし、その下に漢字にて、ご出世以来、1596年、慶長2年3月上旬流国なり、の2行を縦書きす。年代の左右には、ラッパを吹ける天使の画像あり、技巧すこぶる幼稚なれども、また、聞くすべき主治なしとせず。下巻も扉に、5月中旬流国なり、の句あるを除いては、全く上巻と移動なし。両巻とも、詩数は約60ページにして、のするところの黄金伝説は、 上巻8章、下巻10章を数う。その他、各巻の巻首に、著者不明の序文、及びラテン字を加えたる目次あり。序文は、文章を画順ならずして、まま応文を直訳せるごとき語法を交え、一見、そのバテレンたる聖人の手になりしやを疑わしむ。以上、再録したる法教人の詩は、外、レゲンダオウレア、下巻、第二章によるものにして、おそらくは、当時、長崎の一聖教寺院に起こりし事実の忠実なる記録ならんか。ただし、記事中の大化なるものは、長崎高僧以下諸書に調するも、その有無をすら明らかにせざるをもって、事実の正確なる年代に至っては、全くこれを決定するを得ず。世は、法教人の死において、発表の必要上、多少の文職をあえてしたり、もし、原文の平易画順なる筆致にして、甚だしく既存せらるることなからんか。世の公人とするところなり、としか言う。大正7年8月。